はい、久保寛太郎です。
あ、森下亮です。
はい、私昨日までね、
はい、
浅草で
お
朗読劇、
ええ、
プレミアム朗読劇、
はい、
鬼平犯科帳、
はい、
本所桜屋敷というのをですね、ええ、そうそうたるレジェンド声優の皆様とね、
あ、もう先週そのねレジェンド声優の皆さんもね、うん、本当に本当にそうそうたる皆さんと一緒にやってるよと、
はい、そうだね、それやらせていただいて、うん、無事、うん、
終わりましたか、
できたと思われます、
はい、まあ、今これ収録なんで実はまだやってないんだけど、
はい、はい、皆様からね、温かい激励をねいただきまして、はい、
温かい激励ちょっと 俺の目には入ってないんやけど、
いやいや、うん、ああやって、うん、俺をいじってくれることにねやっぱこう
結構だからどうしてもね、
うん、
いやもちろん久保勘頑張ってただろうけど、うん、チラシに載ってなかったっていうことにより皆さんが、
う
ん、あれ大丈夫、うん、久保勘おい出てねえんだろうみたいなね、うんうん、
無理よ、うん、あのレベルのレジェンドたちと混じってチラシに載るのは無理よ、うん、
いや
その皆さん、リスナーの方ね、うんうん、久保勘さん場違いなのでは、うん、
はいはい、
その4文字は言っちゃダメよ誰よりも分かってるんだからね。
まあね、だからもちろん舞台俳優としてはね、うん、もちろん久保勘も大キャリアありますから、そうそうそう、もうベテランぐらいのつもりですけど、
久保勘さん、うん、木の役ですかっていうね、
言われて、それはちょっと、うん、そんなことを言われ、
いやいや、うん、何言ってんだ、うん、こっちはね、うん、昔戸棚の役もやったことありますし椅子の役もやったことありますし、
その木の方からね、そっち関係でやってますよとかじゃないんで、ね、そこは反論してくれよ、
森下君だってね、人間以外の役ね、
うん、そんな俺だっていくらでもやってます、ね、崩れゆく町の役だってやってますよ、ね、僕なんて ね
僕なんか戸棚の役で、すごい受け取ったことありますからね。
それが一番いいじゃないですか、そんな、うん、戸棚の役で笑い取ったわけでしょ。
そうだよ、森下君なんか、ね、うん、概念だからね崩れゆく町の役って
一軒じゃないからね、うんうん、
あと森下くんなんか空から降ってくる象の役っていうのもやりましたね、
うんうん、それは俺が暴力の塊としての象徴が象やったから、
うん、それ
をかぶってって分かる、うん、マトリョーシカ地獄のことね、それね、黒森も、
ね、はい、戦車役を俺がやってね、
はい、そうですね、
いっぱい戦車撃つって、まあ、そうだから、うん、そういう意味でも、うん、まあいろいろね、
いろんな役はあります、
愛がね、あって皆さんその、うん、言ってくださって、でも無事にね、うん、終わることができまして、うん、
いやでも久保勘あれじゃないの、木の役じゃないけど、
うん、
キーの役をやったんじゃない、
ん、あれうまいこと言ったね
鍵の、
そうな、
鍵になる、
まあ、うん、見てくれた人は分かると思いますけど、うん、まあ俺の今回テーマは一応田山涼成さんっぽく仕上げてみた感じ
だ、
うん、
そうですか
何の役をやったかはちょっとやっぱ舞台を見てくれたお客さんのもの
なんで、そんな大ネタバレなんで、俺が出てた去年出てた闇上がりシアターのタイトル読めないやつのみたいな、
秘密でお願いします
全然そこの来た人だけの秘密だよみたいな役じゃないでしょ、うん、
ただね、
絶対
小さい役ではあるかもしれないけど、うん、文字通りキーになるね、若干その、うん、じゃあ俺がそこでいなかったら、うん、朗読劇で進んでたって言われたら、うん、ちょっとやっぱ一つのね大事な歯車というかね、ところで、はいはい、い
やそうだよね、
いただきました、
うん、決して、うんうん、ただキーとしていたわけじゃないよと、
そうそうそう、
キーの役だったよと、
そうそうそう、うん、ね、まあだからね、皆様のおかげをもちまして無事ね、レジェンド声優さんたちとね、うん、肩を並べ
そう言いますけどね、あなたの成果が一番大事ですから、
そうそうそう、別に
そのね、もちろん共演した皆さんも素晴らしいですけど、
そうですね、はい、まあいつかね、私もまたそういう方々お仕事できるようにね、
そうですね、
頑張っていきたいと思いますので、
いや、そしてゆくゆくはね、日高のり子さんと共演っていう ね、こうなってほしいよ、
うん、
ね、
頑張りますので、
はい、
うん、
頑張ってください
ね、戸棚とね、うん、崩れゆく街っていう、
ね、うん、別にそれもう俺20年以上前の話だから崩れゆく街、ね、
はい、はい、ありがとうございました、はい、ご来場いただいた方本当にありがとうございました、
応援
いただいた方ありがとうございました、
はい、
はい、
では行きますか、
はい、
はい、では行きましょう、森下亮、
久保勘太郎の
死ぬまでに喋りたい7万のこと、いやいや、
そうだ、
久保勘さ、
うん、
そのまだね、実はまあこの収録やから、うん、これ実はその久保勘の本番の前に撮ってるんですけど、うん、久保勘がね、
うん、
もう髪の毛をさ、うん、すごいバッサリさ、切ってさ、
そうなのよ、
角刈り、
やっぱ一応鬼平犯科帳だから現代っぽいさ、直い髪型だとちょっと衣装もすごいしっかりしてるから
直い髪型あなた一応やってないから
和装になっちゃうからさ、
和装なのね、うん、だから朗読劇だからさ、別にさ見た目はさ、うん、別にそのままでもって思ったけど、そこもしっかり割としてるんだね、うん、そうだから
久しぶりに散髪屋さん行ってね、うん、言いましたよ、ちょっとなんか、うん、昭和っぽい角刈りの、うん、 高倉健みたいな、うん、でもちょっとおにぎり感を出した感じでお願いしますっていう。
ほんまに、ほんまに、うん、高倉健さんみたいなって言えばいいのに、おにぎり、おにぎり
可愛い感じも出したかったから、うん、そしたら、うん、美容師さんが高倉健っぽいおにぎりですか。すげえ困っちゃって
それ美容師さんも困
っ、全く伝わってないんだけど。
しかも今さ、高倉健さんみたいなおにぎりだから、もうメインがおにぎりになっちゃってるから高倉健みたいにじゃない、
じゃ高倉健みたいなハードな感じも残しつつ、可愛い、
あのほら、おにぎりでしょ、あの最終的に概念は何かって言ったらおにぎりの方で言ってるわけです。
そうそう、あのほら、あのタンクトップ着てるさ、
厚木清さんの、
そう、厚木清さんみたいな、山下清さんっぽいのがまた理想で、山下清さんと高倉健を足した感じで、言ったら美容師さんが迷っちゃってさ、高倉健みたいなおにぎりですかって。でも見て、完璧にしてるよね、すごくない、あの
これちょっと本当に皆さんにお見せしたいですけど、高倉健みたいなおにぎりになってます今。
すごいよね美容師さんって。
いや、それは美容師さんプロですから、それはちゃんとオーダー通りに、
でもね、美容師さん初め迷ってたんだけど、途中から乗り出して、おなんかね、歌いながら切ってた。
ノリノリ、
初めて俺びっくりした、途中で、こここうして、よしこれこうしてみたいな。マジで
癖強やな、
癖強いじゃん。俺最初ラジオの音かと思って、なんか言って
るどっからラジオ聞こえてんのかなと思ったら、
すごい乗り出しちゃって、
自分の真後ろだったみたいな、
あの1000円カットだよ。
マジで1000円カットで、そんなちょっと鼻歌混じりで、
そう
こうしてチュチュチュチュチュみたいな、
マジで乗ってくれて、完璧な仕上がり、
あらそれは良かったけど、
俺と美容師さんのねコラボによってね、オンリーヘイハンカチョウにまた新たな
違い、いつもの馴染みのみたいな感じで言うけど、1000円カットでそんな関係性とかできないじゃん。
いや、関係性かなりできた。
あ、本当、
かなり2人でアートを作り上げた感がね、強いね、
はい、もちろん仕上がりはあの立派なもん
ですから。本当でしょ、高倉健みたいなおにぎりでしょ、
はい、ってました。どこかで本番終わったらアップしてください、ね、
はい、ありがとうございます、ね、
はい、ということで、はい、あの僕もですね、あの先週、トークイベントやってたんですよ、E-PAD っていうね、はい、
あれだ、
文化庁肝入りの、あの
腹筋が割れるやつ、
腹筋が割れる、それはシックスパッドのもね、E-PAD はあのデジタルアーカイブ、あの舞台映像のデジタルアーカイブを残していこうっていうね、あの事業があるんですよ。
これ結構僕らの間は有名なんですよ、はい、まあ、いろんな過去の、ね、作品の、いろんな映像の、ね、収録庫みたいな感じで ね、ウェブ上にあるんですよね。
まあ、だからそれがその、まあ、舞台って言ったらね、普通はその、まあ、生で見るのが一番っていうのはね、まあ、もちろんそれは分かりきってるんだけど、まあ、遺産というかね、この芸術をどうやって残していくんだみたいなことを、あのちゃんと考えたプロジェクトというかね、それでその映像を残していこうと、でもその映像を残していってて、今その4000作品とかが収蔵されてるんだよ、とんでもない数がね、ある、もう昔の、最近のだけじゃなくて、もう1970年代ぐらいのやつからいっぱいあるから、
希少だね、
そう、すごいあのデータベースになってるんだよ、でもそれがさ、まだその広がってないというか、この情報が
まだ僕らレベル、
そうそう、お芝居好きの人にもそんなに知られてない、これはもっと知られてほしい、と思って、あの白羽の矢が立ったのが、僕がいつも年末にやってる演劇トークライブ、君の知らない名作僕が教えるから僕の知らない名作君が教えてに白羽の矢が立ちました
。この前やったばっかりだったもんね。
そうなの、年末にやったばっかりなのに、ぜひこのトークライブは、その俺がやってるトークライブは1年の、今年1年の面白かったお芝居を語るやけど、いや、このデータベース、この4000本の中から、ぜひ名作語ってくれませんかと言われまして、
人気 MC にね、白羽が立ったわけだ。
人気 MC じゃないけど、はい、あの白羽の矢立ちまして、だからまあそういうシンポジウムのところの、シンポジウムの中の、あのイベントとして、
ついに森下くんが、公共に見つかったか、
別に公共なんて別にそういうことじゃないけど、
森下くん、シンポジウムに関わってくると、だいぶ安泰
でしょ。
シンポジウムはね、なかなか
安泰で、なかなか俳優がシンポジウム出ないでしょ、
シンポジウム行ったらかなりあの公的な感じになるな、
シンポジウムの第一部を任されましたから、なんですけど
大丈夫、この前みたいな、なんで何分あったのそれは。
それがさ、久保館75分っていうね、なんと限られた、
半分以下なんだね、
自分のイベントで、いつも僕やると絶対3時間になっちゃうんですよ、3時間やってそれでも足りないって言ってね、わーわーいつまでもやってるんですけど、絶対その後第2部第3部あるから、絶対にもう伸ばせない、75分びっちりであのやったんです
けど、大丈夫、
それがね、
喋り倒した人はまた、
いや、ほんとちょうどよくできたできまして、まあそれはそのゲストの方々もね、
それは
あのいろんな、
何時にやったの、
何時、あの平日のお昼なんですけど、
大丈夫だ。
え、どういうこと？
昼間の森下ならまだ大丈夫。
そうなの、うん、そうなの。昼間の
夜の森下も止まらないから、うん、本当もう
あ
教師ピンピン物語だ。
そうですか。でもまあ確かにね、夜のそのトークライブハウスでしかも年末感もあるから、うん、忘年会気分でお酒飲みながらみたいなのもあるんで、
そっかそっか、
そっちはそのね、やっぱりシンポジウムですから、ね、そっちはちゃんとちょっとかしこまったところも ねありつつ、
相当守りに入ったトークをして
そんなことない、
公的機関だからといってね、昼間だといってね、
そんな公的機関そんな意識してない、うん、むしろその公的なじゃないミーハーな、うん、ライトな感じをお願いしますっていうことで頼まれたから、うん、
ね、
はい、やったんですけど、うん、でもそんな中でね、うん、まあ、そこでいろんな名作、まあ、ゲストの方来ていただいて、
うん、
あの那須佐代子さんっていうね、うん、からとか笠木泉さんとか、ね、
すごい劇作家、俳優さんの方ですよ。
あと今若手でね、勢いのあるね、名古屋のね、うん、優しい劇団っていうのを尾崎優斗くんっていうのね、うん、その3人をゲスト来ていただいたんですけど、まあそのデータベースの中から、うん、見るってやつだから、いつもさ、俺がトークライブでさ、このお芝居面白かったよって言ってもさ、うん、それもう見れないじゃんっていうさ、
はいはいはいはい、
最大の欠点があったやんか、うん、久保さん指摘したね、うん、でもそのデータベースだから、うん、今これ面白かったんですよって俺見たけどって言ったら、うん、それがなんと今ここ YouTube で見れますよとかね、
うん、
そ、例えば早稲田の演劇博物館っていうとこ行ったら、その、視聴コーナーで見れますよとかね、うん、ここ行けば見れますみたいなやつがいっぱいあるの、
うん、
うん、っていうので、そのお客さんにもそれがガイドできる、
へ
ー、あ、ここで見れるんだみたいな、ね、
じゃあ俺が過去にやったやつも収納されてるかな、うん、
あ、それ全然ある。だから久保勘太郎とかで検索したら、うん、久保勘が出てきたやつがそれずらっと出てきた。
すごい、全部見たの、それ、
え、
それ全部見たの。
あ、それ、まあ、だから4000作品よね、俺ずわーって見たから4000は見切れなかったかもしれないけど、ランダム検索とかね、
そういうのね、
あるから、
うん、
そう、それそんな中、その何、全てをだから、そのもちろん映像もだけど、例えばその何、文化として残していくから、ポスターとかもそのこうやって記録されてますとかってあったけど、でもさすがにポスターはさ、それじゃあもう映像見れないからと思ってさ、俺素通りしてたのね。そこの中でそのゲストに来られた那須佐代子さんが、私このポスターで見たことある芝居を思い出したんですって言って、そのポスターをポンってね、それ何ですかって言ったら、勝慎太郎さんの一人芝居でかつて見てたんですと、
うん、
おお、
そんなのもあんの、
そんな、えっ、ー、つって、その時の当時のポスター、うん、でそのポスターはその勝慎さんがあれですよ、篠山紀信さんがね、
うん、
写真撮られたってやつだから、うん、まあそのポスターもかっこいいポスターではあるんだけど、
う
ん、
サンタフェ、
え、サンタフェってもう小学校の時の記憶のですけど、うん、それの時でだから座頭市をやった、
はい、
座頭市をやった最初のだから舞台なんだけど、うん、なんとその那須さんもさ、だから自分が若い頃見てたから、
うんうん、
そのあ勝新さんの一人芝居だと思ったけど、うん、データをよく見たら、うん、脚本演出も勝新さん、
あ、
うん、でだから一人芝居で脚本も演出も全部勝新さんがやってると、うん、それでその当時見てた時、うん、その何噂になってたのが、
うん、
見に行く人見に行く回によって上演時間が、
うん、
1時間単位で違うどういうこと、ま
あ、
ってさ、
よく
さ、
ね、
なんかちょっとギャグが増えたとかね、うん、アドリブが増えたり5分10分さ、うん、伸びたり縮んだりとかさ、うん、まあたまに聞くけど、
うん、
昨日2時間やったのが今日3時間だったってさ、うん、どういうことってって
今日が乗った、
そう、まさになる、うん、まさにそのお客さんが見ながら、あれって今同じシーンリフレインしてるぞみたいな、うん、その同じとこまたやってるみたいになって、うん、今日が乗ってる、
勝新太郎さんを見てるっていうこの、ね、
まあそうね、
強烈なね、
うん、でもそれはさ、そのなかなかね、やっぱり体験としてさ、
うん、
そのないし、まあそれしかもそれは映像として残ってないんだけど、うん、たまたまそこのデータベースにそのポスターが残ってたから、うん、
デジタルポスターみたいな、
うん、あ、そうそうそう、うん、それでその那須さんがその話をしてくれたことによって、うん、俺らもそのさ、勝新さんの一人芝居の話を聞けたから、うん、
なるほどなるほど、
それはもうこれを話してね、それに気づいてもらえただけでここのデータにこれがあった意味があったし、ね、ここで話して、あ、そんなお芝居あったんだってさ、やっぱりそうやって語り継ぐことはさ、いくらでもできる。
それ森下くんのイベントも見ることはできるの、
うん、あ、もちろん、あ、できますできます、今アーカイブありますので、うん、全然YouTube で別にそれは無料で、うん、
さっきからその英語ばっか言わないで難しいこと言わないで、
あの記録映像がございますので、うん、その e-pad でね、検索してもらえば、あれは僕のね、あのトーク、うん、ライブのやつで検索してもらえば、
よかった、
はい、そうなんですよ、
ゆくゆくはね、うん、やっぱ申し訳も紅白の司会を狙って
たね、うん、どういうことやねん、
やっぱ公的な司会の方もね、どんどんやっていかないとね、
公的な、どういう、俺はあの、ね、よく我々俳優でさ、紅白出る手段といえば、やっぱり朝ドラに出て、うん、朝ドラのメインにあると、あの朝ドラコーナーあるやん。なんか、え、あの紅白に行っちゃうのみたいな、ちょっとミニドラマやって、うん、それがそのままね、あの実際に来るの、あのやつでしょ。あれに行くのが俺らの一番いい
ことだよ。あのミニドラマ泣けんだよね。
ね、
うん、
あれ以外に、 あ、まあもちろんね、うん、審査員になるっていう方法はあるけどね。
ね、あるね。
あれが、まあ、うん、どの方法、どのルートいったらあそこに座るか知らんけど、うんうんね、まあね、うん、俺らだってね、うん、全然可能性はゼロではないから。
そうだね。
うん、いつか。うん。うん、
それはもっとやっぱ公的な方に、
うん。公的を強めるな、別に、うん。いいんですけど。
俺も呼んで、うん、公的な方に。
公的、合わなそう。久保さんは
公的な方に。
公的は無理
だ。アンダーグラウンドの世界から、公的な方に。
社会と
雲の糸みたいな感じ。
いやいやいや、
お願いいたします。
何のお願いね、最後に。
じゃあ皆さんよかったらご覧ください。
ぜひぜひご覧ください。はい、どうもありがとうございました。ご来場ご視聴ありがとうございました。